ご理解第65節日柄方位は見るに及ばん。不審作事は使い勝手の良いのが良い仮装じゃ。良い日柄というは空に雲のない本空ぬくい自分に都合の良い日が良い日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃと言うても雨風が強うては今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。鳥や獣には日柄も方、日柄も方位もない。人間にだけあるはずがない。天地の恩恵の中に生きるものはすべて、人間も動物の仲間である限り、生きる自由の与えられておることを分からねばならぬ。生きる自由が与えられていると。師匠はおっしゃっておられます。そしてまた教祖様は自分に都合の良い日が良い日柄じゃとも教えておられます。ある意味人間を中心にしたまあおかげというのでしょうかね、お恵みというのでしょうかね。私ども人間のまあ願いというのかありようというのかそういうものをそれが全面的に中心ということではないでしょうけれども、ある意味中心に置いてもよいということかもしれませんね。ただそれがあまりわがまますぎるというのでしょうかね。自分勝手な自分人間を中心という意味ではないと思いますが、人間の側に立っての信心というのでしょうかね、そういうものを教えておられるように思いますね。と申しますのは、師匠大坪宗一郎氏がその理想郷とされたものとして梅の香りを桜に持たせ、しだれ柳に咲かせたいというのがあります。これが師匠の信心、いわば愛楽の信心の理想郷だとおっしゃっておられました。梅の香りを桜に持たせ、しだれ柳に咲かせたいと。さあ、それはどういうことかというと、いわば梅ということは信心辛抱ですね。冬の極寒の中にもじっと辛抱して花を咲かせるというのでしょうか。その信心辛抱、辛抱ということですね。時節を待たず苦をすることと言われるような教祖様の見教えがありますように、時節を待つ、やはり辛抱をするということですね。そして桜の花の信心、これは華やかなまでのおかげと言われたり、その潔さとも言われますね。桜はやっぱり華やかですね。桜の花が咲くとみんなが花見に行く、花見をする、そのやっぱりその華やかな桜の花ですね。そのような、しかしまあこれは散り際が見事、散る時は早いですね。その散り際の見事さ、やば潔さを身につけるということだと。しかも華やかなまでのおかげと、人が見に来るような華やかな、それこそ人が羨ましがるような華やかなおかげとも言えるのではないでしょうかね。そしてそこに柳の素直さ、柳が風に吹かれてなよなよと、まあ何と言いましょうかね、柳なよなよ風次第というのでしょうかね、風に逆らってそこに立っているのではない、風が吹けばその風が吹く方向になびいて、まあなびくと言いましょうかね、いわば 成り行きをいただき抜く、その成り行きになびくというのでしょうか。私どもの身の上に起こってくることから、それを素直にいただくというその素直さですね。成り行きに素直、成り行きを素直にいただくということでしょうかね。この三つが太郎太世界。これが師匠の信心の理想郷だと教えてくださいます。そして我が身を振り返ってみたときに、実はここ数日、特に昨日は夜中から髪の後ろですね、の髪の生え際、まあ同じというのでしょうかね、そこのところが無性にかゆいのです。そしてかゆいから書かせていただこうと書きます。このかゆいから書く、そこに師匠は、かゆいから書くのは桜の花の信心、それを辛抱するのが梅の花の信心と教えてくださいます。ですから今朝の新中記念の時に、そのあまりその髪の生え際というのでしょうか、同じのところがかゆいものですから、これはどういうことだろうか、これを書いてしまうのは桜の花の信心、まあよりかどちらかというと師匠の別の見教えにも、桜の花の信心より梅の花の信心をせよとも、これは教祖様ですかね、教えておられますね。だからその華やかさを求めるのではない、じっと辛抱する、辛抱する信心をせよということですけれど、師匠はその桜の花も大切だと、もちろん桜の花の華やかさ、それを、あ、失礼、梅の香りですか、梅の香りを桜に持たせ、ですから梅の信心辛抱の香りというものを桜の花、その華やかさ、華やかなおかげにも持たせるというわけですね。そしてそれを柳の木に咲かせるというわけですから、信心辛抱華やかなおかげ、そして神様のお働きの絵の素直さ、この三つを兼ね備えた信心ということになりますからね。そのかゆい、そこを書くのは桜の花、まあ華やかな信心というのでしょうかね。書いたらおかげですね、すっとしますから、書いておかげをいただいたという信心、いやそれを書かずに辛抱するというその辛抱、これは信心辛抱を求めておられるのだろうかとも思いますけれども、どうもそうばかりではないようにも思いました。いわば神の生え際ですから、これは神様と人間との境目とでも言いましょうかね。私ども人間はやはり華やかなものを求めようといたします。桜の季節になるとその華やかな桜を見に行きます。いわば惹かれるわけですね。華やかなおかげというものにやはり惹かれます。それが大抵の人間ですね。ですから華やかなおかげもいただきたいと願うのが人間です。取り次ぎ者もまた華やかなおかげをいただきたいと願う。これが、ここが微妙な、まあトリッキーなとこですね。取り次ぎ者が自らが華やかなおかげをいただこう、いただきたいと願っていただこうとするのは、これは本物ではありませんね。その華やかなおかげに人が見せられる、それが狙いなのです。何と言いましょうかね、華やかなおかげを そこに表す。それは取り次ぎ者が欲しいからそのおかげを表すのではない。そのまあある意味取り次ぎ者の下心がそこにあるわけです。その華やかなおかげに人が集まってくる。そしてその人が集まったところに、いわば本当の道を伝えるというのでしょうかね。信心信望の道も、または素直な信心、神様のお心に素直になる信心というものも、その華やかなおかげに寄ってきたところにそれを伝えるということになりますから、その取り次ぎ者がいただこうという華やかなおかげ、それはいわば、まあある意味偽物、アトラクションとしての華やかさということになりますね。そういういわばアトラクションとしての華やかなおかげも、これは取り次ぎ者としていただいていかねばならないのだと。それがいわば神の毛のまあ生え際というところになるのではないでしょうかね。取り次ぎ者自身が華やかなおかげをいただきたいというのは、取り次ぎ者として本物ではありませんね。そのことをアトラクションとして人を集める、そしてそこに本当の道を伝えたい、そのために華やかなおかげをもいただこうというわけです。いわばそういう意味合いにおいての華やかなおかげ、アトラクションとしての華やかなおかげ、決して求めているわけではない、華やかなおかげを求めているわけではない、手段としての華やかなおかげとでも言うのでしょうかね。そういうものを神様は取り次ぎ者に与えようとしておられる。そういう意味においての華やかなおかげはいただいていけというわけですね。神様が何かそういういわゆる華やかなおかげもいただけと、まあこれがなければやはり人は寄ってこないという部分もありますからね。大変微妙なところですけれども、取り次ぎ者自身がその華やかなおかげに見されてはいけないけれども、それをアトラクションの材料としてはやはりいただいていかなければならないということなのですね。それが師匠がおっしゃる、いわば梅の香りを桜にもたせ、しだれ柳に咲かせたいということにもつながるのでありましょうし、その華やかなおかげ、取り次ぎ者がいただいている華やかなおかげ、それは潔さ、いつでも捨てられる潔さがそこにあるという意味において、桜の華やかさと潔さというものが同居しているということにもなりますね。大変微妙な分かりにくい話かもしれませんけれども、これは取り次ぎ者として心しておらねばならないことであるし、師匠の信心の理想郷、それはどこまでもただ梅の信心ではない、ただ柳の素直さだけの信心ではない、そこに桜の華やかさも持ち合わせたもの、梅の香りを桜に持たせ、しだれ柳に咲かせたいというのが師匠の信心の理想郷だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。